による勲章第8章の5節から8節。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。以上です。昨日とその一昨日にですね、ここで吉田先生とですね、梅川先生が九州学院のですね、生徒たちに、バッハの授業をですね、してくださいました。まあ、バッハのですね、触りをですね、弾かれたりですね、バッハの生涯のですね、部分部分を教えてくださったんですが、まあ、全体を通してですね、もう一回聞きたいなと思いながらですね、まあ私がどうもですね、90分って言ってたらしくてですね、いや、ここに来て50分なんですって言って縮められた。いや、僕は50分って言ったはずなんですけどですね、先生は90分の授業をですね、まとめてこられて、それを50分にされたということでした。まあ、この教会のオルガンの響きはですね、多分とってもいいんだと思いますですね。まあ、CD をですね、何枚か作ってですね、ドイツのですね、牧師社のですね、ところで実は、流れてるそうなんです、ここのオルガンの響きが。まあ、牧師の社長さんもですね、今まで聞いた中でですね、3本の指に入るぐらいの響きだっていう、僕は分かりませんけどですね、でもそれは弾いてる人がいいんでしょうと思いながらですね。で、いろんな話をですね、して、生徒たちはですね、やっぱり照れもありますですね、ペチャクチャしゃべる子もいましたけどですね、ずっと聞き惚れてる子はですね、やっぱりずっと集中してるですね。でもやっぱりその中でですね、演奏の途中でやっぱりシーンとなる瞬間がやっぱあるんだなというですね。まあ、イエス様のですね、十字架のですね、死と苦しみのカンタータをですね、梅川先生が歌って弾いて、曲になるとですね、誰一人やっぱり喋らずにやっぱりシーンとするんだなと。ということは、バッハがですね、作った曲とですね、その語られてるし、まあ、詩も読んでくださいましたのでですね、なんてドイツ語で言ってるかっていうのが分かったんだと思いますけども、やっぱりそうなんだろうなと。あれ聞きながらですね、イエス・キリストのですね、十字架の苦しみとか死っていうのがやっぱり人々に伝わっていくと、人はそこで喋ったりですね、なんかふざけたりできない。やっぱりそれだけの大きな力をですね、やっぱりバッハの曲っていうのは持ってるし、それ以上にですね、聖書の御言葉が多分ですね、すごい力があってですね、それが現実で曲として現れてんだろうなと思いながらですね、私は聞いておりました。ですから聖書の言葉の一つ一つを大切にして、それをですね、音にしていったバッハのですね、その生涯っていうのがですね、実は、楽しい音楽だけではなくしてですね、本当に伝えたかったのはですね、マルチン・ルターが言った御言葉のみというですね、聖書のみ、それに集中したのがやっぱりバッハの音楽だったんだろうなというふうに思って昨日は聞いておりました。で、今日はですね、イエス様のもとにですね、百人隊長がやってきて懇願するというところです。で、百人隊長はですね、自分の部下をですね、癒してほしいっていうですね、ことをイエス様に言いに来た。で、これだけでもですね、実はですね、大変なことだと思います。なぜなら百人隊長の方がですね、イエス様よりもですね、身分も上だし地位も上、まあ、それはですね、人としてのイエス様はですね、一人のユダヤ人ですしですね、まあ、ナザレの出身のですね、一人の大工の息子に対してですね、百人隊長がですね、やってきてですね、懇願したというところですね。で、何をですね、懇願したかっていうと、自分の部下のですね、病気を癒してほしい。まあ、これだけでもですね、この百人隊長がどれだけこの部下をですね、大事にしてたかということなんでしょうですね。普通はですね、百人隊長ですね、部下の一人二人ですね、頭をすげ替えればいいだけの話かもしれません。それだけの権利を持っていますから。しかしこの百人隊長にとってみれば、このたった一人のですね、部下がですね、大切だったのでしょう。どうしてもこの部下をですね、癒してほしいという、まあ、その百人隊長の心の中にですね、信仰愛を見られたんだというふうに思います。 まあ、そのですね、百人隊長が言った言葉がですね、ただ一言おっしゃってくださいという、ここが非常に不思議なところなんですよね。来てですね、手を置いて治してください、治療してくださいとかですね、なんかこう手術をしてくださいではないんですね。イエス様、どうか一言おっしゃってください。そうすれば私の言葉は癒されます。言葉にその力、イエス様の言葉にやっぱ力っていうのを彼はですね、分かってたんでしょうね。まあ、その言葉、イエス様の御言葉にですね、力があって、その御言葉で十分だっていう信仰も持ってたのでしょう。それがなぜこの百人隊長に芽生えたかっていうのは、聖書は記さないんですね。たとえどんなですね、信仰があろうとなかろうと、イエス・キリストの言葉には力があって、それが人を癒していく、そのことを信じることができるかと、まあ、聖書はですね、そう問いかけてるんじゃないかなと思います。まあ、あのお寺の前はですね、通るとですね、お寺さんはよくですね、いい言葉をたくさん書いてあるんですよね。どこから取られるんだろうなと思うんですね。まあ、あの浄土真宗なんかはですね、そういう言葉集というのがあって、それをなんか書いてる。またあのお坊さんがですね、自分があの見つけた言葉を書いてるっていうふうにもですね、言われています。で、ある時にですね、小さなお寺がありましてですね、そこにもですね、ただ紙にですね、墨字で書いてあったんですね。で、小さなお寺だったんですけど、こういうふうに書いてありました。たった一言が人の心を傷つけると、たった一言が人の心を温めるってですね、と思いながら多分そこで立ち止まった記憶があるんですね。たった一言が人の心を傷つける、たった一言が人の心を温める、たった一言の力というですね、そこがですね、やっぱり私たちの宗教にとってみれば大切なんだろうなと思います。イエス・キリストのたった一言の言葉が私たちを癒し、そしてまた私たちをですね、平安に導くし、また救いに導いていく、このたった一言の言葉にですね、かけたのがですね、バッハの音楽だったんだろうなと思います。百人隊長はですね、イエス様がどんな方で誰であるかを本当に知っていたかどうかは聖書には一切書いてない。でもイエス・キリストの御言葉の力は信じてたんですね。だからその一言だけでいい、たくさんの言葉はいりません、一言ください、この一言のゆえに私たちはですね、生きていくという、まあ、そういう信仰をですね、今日は教えてくださってるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様のたった一言の御言葉が私たちのうちに宿り、それが私たちを救いへ導くことができるように、どうか私たちもそれを信じさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共に守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々に豊かな主の祝福が今日もありますように。新しく立て上げられていく、このハレルヤ書店やキリスト、私たちの教会の台所が、主の祝福のうちに工事がなされ、あなたの御心にある建物ができますように。今日から私たちの中からアメリカの復活教会へと渡米する者がいます。どうか生き返り道を守り、どうかその健康を守り、その交流が豊かなものとなりますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には、イエス様のたった一言によって癒し、守り、導いてください。今日も私たちに必要なものは聖霊によって整えて私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。